2024年、本日は11月の11日、第25回の黙示録セミナーをしていきたいと思います。テキストを一応作りましたけども、えらい分厚い、ページ数は20何ページになっていませんか。分厚いんですけども、ところどころ端折るかもしれませんけども、これに沿っていきたいと思います。で、本日は、セミナーで話したいことは、2つだけですね。一つは、簡単に言えば宮の崩壊ですよね。で、これはまさかね、石が崩れるとかエルサレムの大祭神殿が壊れると皆さん思ってないんですけど、要するにこれは教会の廃墟ですよね。で、これを言いたい。で、これ一つですね。で、もう一つは反キリストで何をしてどういうことを起きるかですね。そういう意味では本日のセミナーはまさに週末のメインのポイントではないだろうかなというふうに思います。で、私めの言ってることは全て正しいとは思ってませんけども、こんなふうに見えるということですね。だから皆さんも当然聖書を持っておりますので、吟味しながら、しかし、神様がそう語ってるからっていうのはそういうふうに言っているんですね。平面言語だから全部正しいとはさすがに言いませんので、生きていきたいなというふうに思います。眠くならない程度に話していきますので、1時間ぐらいしたら休む予定ですので、まして毎日まだ喋ったら言ってください。見ていきます。で、一応ですね、今読んでくれましたように、最初のページから見ていきます。1番、週末の日の大きな出来事は宮が崩壊することですね。で、そして、今の読んでいただいたマタイ24章の方でもですね、週末のとはマタイ24章出てくる。これはよく言うんですけども、その時、一節でまさに、イエスが宮を出て行かれた時、弟子たちが近寄ってきて、イエスに宮の建物を指し示したって言ったんですね。イエスは彼らに答えて言われた。この全てのものに宮を見張っているのでしょう。誠にあなた方たちが、そこで死が崩されずに住まれたまま残ることは決してありませんって言うんですね。で、これが世の終わりなんですね。だから3節でイエスがオリビアに座っておられて、弟子たちが密かに来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたが来られる時は世の終わりにはどんな出来事があるんでしょう。で、まだ見越したら、ここからずらーっと週末のことが入ってくるんですね。だから、何気なく書いてあるんですけども、聖書は神の知恵によって書かれたものなので、何から話が入ったかということ自体も、すでにこれ神の知恵があるわけですよ。これでね、いきなりね、トヨタの自動車とかね、さして、この自動車はなんとかって、ところで世の終わりですよ。トヨタの自動車がなんかね、関係あるかもしれませんけども、それは言えませんでした。だから、宮の崩壊から言ったって、しかも、週末ってこの言葉から見る限り、大きなメインのポイントって、宮が崩壊するってことですね。で、なっていきますよね。で、2番で、宮の崩壊に意味することは、宮の崩壊に意味することは何でしょうか。それは文字通りの宮、建物としてのエルサレムの宮の崩壊を意味するわけがないというですね。で、なぜなら、何度も言ってますように、エルサレムの宮って、行けばわかるんですけど、エルサレムの宮は宮は建っておりません。で、去年、一昨年まで建ったわけじゃなくて、西暦70年の、皆さんが知っているローマの信仰以来、宮はないんですよ。ない。で、しかも、皆さんが行くとわかるんですけども、ソロモンの神殿があったところっていうのは、まさに金のドームが立ってる。でっかい行けば、皆さんもエルサレムの家が分かるんですよ。それ、イスラム教の神殿なんですよ。というのは、イスラム教にとっても、こうって聖地なんですよ。アブラハムがイサクを抑えますね。イスラム教の人って石前の人ですからね。父アブラハムがね、そこで捧げたって、これ、モリアの山で、これ、聖地なんですよ。で、我々エルサレム行ったから見てきましたよ。エルサレムでいっぱいイスラム教徒のバスが伏せ回ってるんですよ。で、いっぱいここで礼拝してるんですよ。で、それを壊れて、そしてそこで第三神殿があって、その第三神殿がまた崩壊して、その頃反撃するって、それなんか気の長い話ですけど、まずないと思いますね。というのは、イスラム教徒はむちゃくちゃ多いですから、何十億ってね。で、三大聖地ですよ、イスラム教徒。で、毎日バスが連なってきてるわけですよ。で、誰もいない空き地なら、それは宮に立つかもしれませんけども、空き地じゃないんですよ。しかも聖地ですか ね、やっぱりありえないんですよ。だから、あの今のエルサレムの現状、見えない現状を通して神様が言っているのは、これはあの今のクリスチャン全く間違えています。あのそこに立つっていう、立つっていう、すでにイスラム教の神殿は立ってないんで、それは何でも考えないんでしょうかね。で、その立って、しかもそれからまた崩壊するんだって、見えが崩壊。で、それから判決が来るっていうけど、それってなんか真面目にしてあんまりね、ちょっとあの、非現実的なんで。で、神様は逆の音を言ってます。こんな風にもう宮が立つことはないよって、だから他のことを考えろってことですね。で、それは我々の理解では、あの、何でも言いますように、あの、教会の崩壊ではないだろうかというふうに思います。宮は、教会の例えです。3番に書いて、イエス様は例え言いましたけども、3番、宮は教会の例え。聖書の他の箇所を見るときは、宮とは実は教会の例えであることに気がつきます。エペソ2章20節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。で、宮の礎石って、だからイエス様なんですよ。で、この方に、で、使徒と預言者も土台の石ですよ。で、礎石っていうか、隅の頭石はイエス様なんですよ。で、聖なる宮となるって言うんだけども、でも、これがそうすると大きな問題になるんですよ。我々はまだ24章でね、宮が崩壊して一つの石もって言うと、なんか、ああ、大変ですね。なんか、こずれちゃってね、また建てるの大変ですよと思うんですけど、主がはっきり言われてるように、礎石は何ですか？キリストイエスですよね。これ、隅の頭石ですよね。で、使徒とか、パウロとかの石、パウロ石とか、ペテロ石とかあるんですよ。使徒と預言者とかあるんですよ。預言者の中、エレミアもありますか？まあ、本物のエレミアですよ。エレミアとエレミアはちょっと本物かどうかわからないんで、わからないですけども。これみんな石なんですよ。で、一つの石も崩されないでっていうことは、これみんな崩されちゃうんですよ。エレミアが最初に起こって、パウロも外されたり、ペテロも外されて。で、最後には、隅の土台石であるこのキリストイエスも、宮から追放されちゃったって言ってるんですよ。恐ろしいことを言ってるんだよ。知らぬが仏とはよく言ったもんですけども、でも、今の教会は、これ、例えば理解したらそんな難しくないですよね、皆さん。皆さんってこのエペソ書とか知ってますよね。ね、開けばね、出てきますよ。で、難しくないですよね。多分、小学生もわかるかもしれませんよ。で、皆さん、当然わかるんですけども。で、こういう単純なことを言ってるんですけども、例えば今理解してないから、全然理解できてない。だから、レムナントだとかが、セミナー入らから行ってないわけですよ。開いてる割にあんまり人多くないですけど、まあ、それはともかくですね。それはともかく、ながら。だから、自画自賛ではいけないんですけども、自覚自賛じゃないですよ。自画自賛ではいけないんですけども、人が来るからといって良いセミナーとか言わない。全然人が来なくったって、真理が語られるセミナーもあるわけで。でしょうがなくって来る人でもね、しょうがないなとかね、ね、ギリでもしょうがないって行かないとあいつは不機嫌になるからとかね、そういうふうに来たかもしれませんけども、すべて意義になります。なぜなら、偽りに入っててしまう人が多いんですよ。やっぱりね、でも皆さんが偶然来たかもしれませんけども、誰か落ちぼへるようなこと言ってましたよね。ね、留守も偶然ですよね。偶然ボアズの宮の畑に入ったって感じで、ね、皆さんも留守みたいなもんですよね。そんな深い考えなかったと思う。ちょっと言ってみれば、そうでもないですか。三河さんは慎重でしたよね。何ヶ月かずっと読んでから、よく言う。まあ、そのぐらいがいいと思うんです。まあ、それはともかくですね。だから、世の中わからないんであります。これ絶対人元とか違ってたりね。こんな怪しいとこだとかね、恐る恐るとかね。言ってみたら実は、真理が大事だよね。だから、見かけで判断してはいけません。それは言えます。見かけで判断してはいけないんで、真理は、このように非常に単純なんですよ。でも、常識をクリスチャンは自分でも思い込みがあるから、理解できないんですよ。教会の土台が崩壊するとか、もうキリストが教会の土台の中からパウロはもとより、ペトロはもとより、イエス・キリストさえ外されてしまう日が来るってね。 でも後で説明しますけども、話は非常に簡単なんです。後ではっきりするので言いますけども、このイエス・キリストの土台が取り除かれて、代わりに他の石、反キリストって石が収まるって非常に、それで宮が建って、だからインチキのね、人かなんか入ってくるでしょ、ピーター・ウナとか。で、一応また宮できるんですよ。でもそれって偽りの宮ですね。話は非常に簡単なことであります。キリストを追い出されて、反キリストがその地におるっていうことですね。で、神の宮の中に座を設けるって、どこの座だかわからない。一番特等席ですよ。イエス・キリストが座ってたその場所を取るんですよ。話は非常に簡単じゃないですか。でも恐ろしいことですよね。でも誰も気づかないんですよ。ね、無理はないと思うんですよね。でも、わからないんですね。だからそういう意味合いでは、我々は、こうか不幸か、盲目の時代に生まれついています。でも、やっぱり見なければいけません。なぜなら、イエス様の時にも、生まれつきの盲目だった人は見て、そしてイエスに従っていったように、しかし、身が見えると言った立法学者がパリサイ人は、結局はイエス・キリストを肉眼では見たけども、しかし、霊の目では見ないで、結局はね、通用して殺してしまったように、我々も今見えるか見えないかっていうのは、かなり深刻な差を持つと思います。だからそういう意味で、セミナーっていうのは、レムナント、これはサービス、サービスって言うとね、あれですけども、奉仕ですけどね。でもやはり一人でも多くの人は、まさに神様は聖書の中で語っている真理を見ていきたいということであります。5番多くの御言葉が、教会の廃墟の日を予言している。こういう宮の崩壊ってことを予言します。このような考え、終末の日に神への礼拝場所としての教会を崩壊するという考え、教理は政治的な考えでしょうか。実は聖書を読むなら、終末の日に教会が廃墟することは明確に予言されています。以下の通りです。第二節とさらに二章三節。誰もどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟は起こり、法の人、すなわち、滅びの子は現れなければ死の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるものまた、礼拝されるものに反抗し、そのように自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。だからまさにこのことを言ってですね、まず 2章3節の、まず廃墟が起こりと書いてあるように、廃墟って読んでそのことを言ってますよ。だから、キリストの教えから廃墟が出て、廃墟はどこに出るかというと、ねえ、この辺だとね、伊勢丹の百貨店がありますけど、伊勢丹百貨店だとか、奥の多摩神社が来ますよ。なぜなら彼ら、そもそもキリストを信じてないですからね。キリストを信じている人の間から起きるんですよ。だから教会の中で廃墟が起きるんですよ。だから、聖書は明確に世の終わりの時に、教会が堕落して、キリストを受けなくなる、または神の教えから外れていくってことを言ってるんですけども、クリスチャンは、頭の中でも、先入観とか洗脳があるので、書いてあるんだけど理解しないんです。書いてあること理解しないんですね。廃墟って書いてますね。この、ね、背くのことですからね。背負い投げとかでね、同じ人もそうだ、背負い投げとかではなくて、廃墟って書いてあるんですけども、これ読んでないんですよね。だから、聖書の言葉を本気にしないんです。悪く言うとね。だから、終末のことを理解できない。そしてまた、自分の刷り込まれた洗脳とか、自分の思い込みですよね。神の前で挙げられるって、これ思い込みですよ。聖書は言ってはいないんですよ。だから思い込みを信じちゃってるために、書いてあるっていうのは読めないんですね。でも我々は、謙虚に自分の考えを捨てて、御言葉が、書いてある通り、廃墟と書いてあったら廃墟は起こると言ってある。神殿の前に挙げると本当に書いてあるそれはその通りそう動くんですよね。で、これは、やっぱりだから、我々はそのようなバビロン的な教えが入ってるかもしれませんけども、しかし、神のことを正しいとして、教会は世の終わりになった時、廃墟するのであると。結論の教えから外れていくんだっていうことを前提する。そうすると分かってくるわけですよ。そして、この中でね、その今の、
4節分かるわけですよ。彼はすべて神と呼ばれる、また礼拝される者に反抗しってことですね。だから
で、そのように自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。この座を設けってさっき言いましたように、その座がですね、隅の座布団じゃないんです。で、最も中心の座ですよ。イエス・キリストが座ってた教会の座ですよ。そこを取っちゃうんですよ。とんでもないものですよね。で、神であるって、教会の神は一つがいませんよ。マリア神ではありませんし、パウロも神ではありませんよ。イエス・キリスト以外ないじゃありませんか、教会の。で、自分こそキリストだと言ってるわけですよ。自分こそだって。だからとんでもない背景なんですけども、でも、これは書かれていることなので、やっぱり実現するんです。だから我々は、そのように理解していかなければいけません。そうでないと、聖書を読み上げてしまうんですね。
どうぞ、ここのところを楽しく見ておいていただきたいというふうに思います。で、そして、6番、
獣の国、アメリカの強権の下で教会の土台はひっくり返される。キリストの教会はキリストを総座から追い出し、代わりに反キリストを総座に受け入れるというとんでもない影響は、一体全体どのようにして実現するのでしょうか。目白くはその宮の崩壊は獣の国、アメリカの圧倒的な強権の下で実現することを予言します。黙示録13章5から8章を見てください。この箇所を一節ずつ見ていきます。黙示録13章5です。この獣は傲慢なことを言い、怪我仕事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。
教会は廃墟するんですけども、そこに何か理由とかね、廃墟の原動力って言って変ですけども、力が働かないかっていうと働くんですよ。アメリカ、旧約の時代のユダが、約束の国から引き抜かれていってましたけども、そこではバビロンがね、力を発揮しましたよね。で、ネブカデネザルがエルサレムまで攻めてきて、王様も大臣も民もみんな捕まえてバビロン引っ張っていってましたね。それすごいバビロンです。その当時の世界一の強国ですからね。で、同じようにそれは神がそれを許したんですよ。それは、ユダが廃墟に廃墟を重ねて、最後のもう末期になって、それでもう神様が、バビロンの侵入を許したんです。同じようにアメリカとバビロンとも大いに関係があるんですけども、獣の国が立つには立つだけの理由がやっぱり教会の中にあるんですよ。何の全く正しいのにいきなりっていうんじゃないんです。やっぱりこれは旧約のユダの国が廃墟を重ねて、そして廃墟にって書いてあります。で、皆さんが列王歴代を学べば分かりますよ。そのね、癒しがたいので、もう神はもう最後にね、ユダ最後見捨てたって書いてあるんですけども、それは散々いろいろ預言者とか送ったけども全然英語でいかないんで、最後にバビロンを渡されたって、そんなニュアンスですよね。同じように歴史は繰り返すではないんですけども、新約の主体である教会もやっぱり突然アメリカが来るわけじゃないんですよ。これはキリスト教会の堕落とか廃墟が極まって、それで最後にアメリカによって引っ張られているって言われます。今の我々は教会の現状ということを思い込みやら理想論ではなくて現実から理解しなければいけません。ね、そうするといろんなことが見えてきます。で、今のクリスチャンの問題っていうのは勝利だとか理想論から言って現実を見ないんです。でも真実は神様の目にあります。そして聖書にあります。で、我々は今アメリカが台頭しているし、またどんどんどんどんアメリカが獣の実情が発揮しております。それをもって我々はやっぱりこれは教会の廃墟の上だってことを理解しなきゃいけません。そうないと寝耳に水であって何が起きているのか分からなく理解できないんですね。で、アメリカの多くのクリスチャンはそうであります。これからね、昨日学びましたようにバビロンが全人一瞬の間に滅ぼされるってことを言ってますけども、多くのクリスチャン、アメリカのクリスチャンにとってはなんでっていうことだと思うんですね。それは彼らが 時代を悟らないからであり、自分たちは客観的に自分たちどんなものか理解できない。しかし我々にあっては神の働きをしていくならば、神様の視点で教会というものを理解しなきゃいけない。そうないと何も理解できないんですね。でこの辺りを見ていっていただきたいというふうに思います。お正月13章です。この獣は傲慢なことを言い、怪我仕事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動性に権威を与えられた。で週末に関しても話は目視録を見るとえらい複雑なことは週末に起きるかもしれませんけど、ように見えるかもしれませんけども、目視録は繰り返し繰り返し同じことを書いていって、一つの週末の同じ複雑なことを私は書いてないというふうに理解します。実は週末の日の国としての大きな民は何度も言うんですけど、アメリカです。でアメリカの動向を見なきゃいけない。でここでは42ヶ月間活動する権威って書いてある。これ3年半ですから、関連犯自体は何度も言うんですけど、アメリカが主導に来ています。でそれは皆さんも知っているように強制収容所もアメリカにいますし、そこはたくさんギロチンも顔受けも嫌ってことがありましたよね、我々ね。嫌だけど現実ですよね。やばい。だからこれって意味なくね、一つ二つの顔受けだと思うから、あんなに嫌ってことの顔受けって意味なく作りませんよね。やっぱりなんか迫害とか殉教とかそういうことがあります。でアメリカは敬語症と、すなわち神を冒涜するような言葉を盛んに語るようになります。具体的には聖書が明確に禁止している同性を認めたり、伝道や福音を禁止します。というよりもうすでにこの傾向はアメリカで顕著に起きています。同性はクリントン大統領の時に認められ、またオバマ大統領は同性の結婚を合法化しました。でアメリカでは日米でロボ伝道やドトラフト配布するクリスチャンが逮捕する必要があります。この徐々に昨日の牙を剥き出しつつあるアメリカが42ヶ月3年半の関連時代を警告を実行しています。だからどうぞ複雑やら勘違いなことをしてはいけません。何度も言うんですけども、関連時代はアメリカを主導として起きてくるんですね。だからアメリカに注目しなければいけません、関連時代とね。17章6節、そこで彼はその口を開いて神に対する啓示事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕やすなわち天に住む者たちを罵った。アメリカは冒涜的になり、神の皆を罵るようになります。神の皆すなわちキリストの名前やその教えや生涯はこれからアメリカにおいては罵るの対象になる。すなわちキリストは実は結婚していたマグダラ・マリアと結婚した、子供をいた普通の人間である。福音書に書いていることは嘘っぱち、キリストは希代の詐欺師だったなどと、キリストへの罵りや作られた嘘、悪評を語られるようになる。そしてその幕はすなわち天に住む者たち、すなわちキリストにどこまでも忠実なクリスチャンがアメリカ主導で罵られるようになります。すなわち歴史的事実、キリストは詐欺師だという事実を受け入れず、盲信的非科学的な求心者の一団として罵りや蔑みの対象になる。それはアメリカの圧倒的な宣伝力、アピール力、強圧を持って全世界に広がります。でまさにね、我々が毎週学んでいるように、なんかアメリカの傾向ってそういう方向に来てますね。特に政府だとか法律はそういう方向に来てます。で僕はアメリカのクリスチャンも大いにそれで被害を受けてますけど、これは全世界的な規模になってくるだろうというふうに思います。で17章の話です。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権を与えられた。彼はすなわち獣国アメリカはその圧倒的な政治力、権力、影響力、マスコミの力等により生徒たちに戦いを挑みます。すなわちクリスチャンの教会の教理や信仰に戦いを挑むのです。その戦いの結果はどうなるかというと、獣国はアメリカの勝利に終わることが予感できます。信仰の進めに対する戦いが始まり、残念ながら教会は戦いに勝利を得ることができず、敗北することを指す表現なのです。生徒であるクリスチャンとアメリカ政府との戦い、この戦いはアメリカですでに始まっていますが、アメリカ政府が圧倒的な権力でもって勝利を収めています。同性愛に反対するクリスチャンはビラを配っただけで逮捕されて、また高校の卒業式のスピーチの中で、キリストを明かしする高校生は逮捕されるようになっています。このような現実の行き着く先は、逮捕を投稿する教会クリスチャンがアメリカ政府が主導する冒涜的な強制に悪化し、真理を曲げつられるというようになること。で、残念ながらそうなってるんですね。だからこれは理想論じゃなくて、やっぱり聖書を書かれたことは実現するというふうに思っ てください。あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。神を冒涜し、キリストを冒涜するアメリカは、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられ、結果として全世界のキリスト教会、アメリカ主導の冒涜に従うようになるんです。
で、チンソーモンで掘られた子羊の命の書に世の初めから相談を書き捨てていないものは皆彼を拝むようになる。惑わされたクリスチャンはアメリカ主導の品質とされた教会にそれでも集い、その脅威を受け入れるようになるでしょう。しかし彼らは掘られた子羊の命の書に世の初めからその名を書き記されていないもの、すなわち彼らは永遠の命とも関係になります。分かりやすく言えば、これから全世界の教会で起きる廃墟のトレンドに従うか否かで命の書に名前があるかどうかの苦労がなされる。ここで言われていることは、だからアメリカ主導で教会がおかしな教会になってきますので、これに従っていく人はどこまでも忠実に教会に行かなきゃって言って従っていく人は、の命の書にから名前外されちゃうってことですよね。だからどっかで我々は見切りをつけなきゃいけない。レブラント初めから見切りつけてますから、まあいいんですけども、これは他の教会に2列取ってる人たちに、これはアメリカだけじゃなくて全世界の教会がこうなっていきますので、それはこのポイントを見ていかなきゃいけないですね。で、7番、ダニエル7章も教会の廃墟の日を予言している。ダニエル7章、21節から26節で、真ん中にこの箇所を見てみるってことで見ています。私が見ていると、この角は、その角は生徒たちに戦い挑んで彼に打ち勝った。ここにも獣の国のアメリカは生徒、すなわちクリスチャンや教会に対して戦い挑むこと、その結果クリスチャンが敗北し、教会がアメリカに敗北することが描かれている。敗北した結果、教会の基本、根本である教理を主や覆され、否定され、捨て去られるようになる。すなわち、キリストは唯一の救い主であるとの主や覆されるようになる。7章25節、彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちが一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。でもこれも一時と二時と半時って、これ3年半ですかね。だから何としてもジャニー賞を渡っていることも同じことです。アメリカ主導で関連時代が起きるってことですね。で、意図高き方に逆らう言葉を吐きって、これアメリカが盛んにやってることですけどね。だからまさに皆さんが毎週学んでいるように、もうアメリカの悪意の意図って分かりますよね。キリストの名前を言ったりとか、明かしている人をどんどんクビにしたりとかですね、学校から追い出したりとかね、これどんどんどんどんエスカレートですね。これはアメリカってそういう意図を持ってそもそも建国されており、また、ね、アメリカの一部紙幣の中にもなんかね、なんか怪しいマークがいっぱい入ってるんですけども、アメリカはフリーメイソン、悪魔礼拝者によって、悪魔礼拝者、アメリカに多くの大統領が立ちましたけれども、その多くはフリーメイソン、悪魔礼拝者だっていうのは結構有名な話なんですよ。ですよね。だって半分以上それじゃないですか、どのぐらいだか忘れちゃいましたけど、結構多くなんですね。だからそういう国になっております。で、8番、ダニエル8章も教会が覆される日を予言する。ダニエル8章の9節から12節まで、で、3分の違いでこの箇所を見てみるということで、8章9節、そのうちの1本の角からまた1本の小さな角が芽を出して、南と東と麗しい国々に向かって非常に良くなっていた。1本の小さな角、70年役で1本の強い角が週末の日の教会崩壊の主役であり、それは週末の獣の国アメリカのことである。それは大きくなって、星の、軍勢に達し、天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを散り落としてこれを踏みにじり、天の軍勢、星の軍勢との言葉には例えが使われている。それは天の星のようになる、地の砂のようになると言われたアブラムの子孫、すなわち新約のイスラエル、クリスチャンや教会を指す。イスラエルとは神の兵士との意味合いがあり、すなわち新約のイスラエル、クリスチャンは星の軍勢なのである。それが大きくなって天の軍勢に達しの意味合いは、週末の獣の国アメリカは時代とともに力を増し加え、強大な権力を持つようになり、ついには天の軍勢、すなわちクリスチャンや教皇を変質させたり、方向をねじ曲げる権力を持つようになるとの意味合いである。そうなんですよ。で、これ例えが書いてたんですかね。だから例えを理解しないと、このことも分かんないんですけども、教会は天の軍勢ですよ。別にね、空の星とか天の川とか、そこを別に占領するわけじゃないです。そしたら我々と関係ないですけど、そうじゃないですよね。で、星の軍勢のうちにいくつかを地に落としてこれを踏みにじり、星の軍勢、すなわちキリスト教各教派のいくつかはアメリカの教権により地に落ちる、すなわちこの世の教えや価値観を受け入れるようになる。性同一性障害などとのこの世の言葉とともに教会や同性を受け入れるようになる。 教会アメリカ主導の逮捕と暴行を含む強権に屈し、正しい勢いで踏みにじられるようになる、っていうことですね。望ましくないけども、でもあらゆる聖書の箇所は教会の廃墟の日を語ってるんですよ。で、アメリカの方が勝っちゃうということですね。で、それはなぜかっていうと、神様はそれじゃあ約束が違うんじゃないかとかね、我々は世に勝利するものじゃないですかというかもしれませんけど、これは旧約のユダの国のことを思えばわかりますよ。旧約のユダの国もバビロンに負けましたけども、初めからバビロンに負けてたわけじゃないんですよ。ダビデとかね、ソロモンの王の下で栄光とまた主に従っていた時はどこの国も勝利したんですよ。でも廃墟して行った時に、最後には最後のダビデ王朝の末裔はバビロンに負けてしまいました。同じ意味合いで、新約の神の民もアメリカ、バビロンの末裔ですよね。アメリカですね。そこで負けちゃうっていう、そういう意味で歴史が繰り返してるんであって、神様は不合理なことをしてるわけではないんですね。で、次のページの9章、8章、流出です。軍勢の長にまで乗し上がった。それによって上空の下げ目が取り上げられ、その政治のもとへ覆される。獣子にアメリカは軍勢の長、すなわち全キリスト世界のキリスト教会のトップになることを予言されている。その時、全世界の全ての教会が組織化され、制度化され、登録されるようになるのかもしれない。そして全世界のどの教会であっても、獣子にアメリカ主導の暴力的な教義に従わなければ、廃止されたり、牧師がクビにされたりするようになると想像できる。すでにアメリカでは政府や市が、教会の牧師の任命、罷免の権利を持つとの動きがある。そしてその結果、神へのジョークの下げ物である正しい御言葉のメッセージは廃止され、キリストはただの人間であり、再退し、子供をいたなどとの冒涜的なメッセージが捧げられるようになる。また聖霊ではなく悪霊が礼拝で下される。これ8章の11節をね、軍勢の長にまで召し上がったっていう、この言葉に語りかけを書いています。軍勢が、新約のイスラエル、神の、イスラエルって神の兵士っていう意味ですからね。っていうと、軍勢ですよね。イスラエルのトップ、軍勢の長って誰ですか？教会のトップはキリストじゃありませんか。だから、反キリストが、キリストの地位に上り詰めちゃうってことですよ。ってことは、この上に書いてると同じことですね。キリストが外されて、反キリストはその地位に立つ。だから、同じことを聖書はあちこちで書いてるんですよ。でも残念ながらクリスチャンは盲目になってるから、聖書を持ってしてもそれを見ることはできないってことです。軍勢の長って一人ですよね。教会のトップ、最も主の主、王の王ってたった一人しかいないですよ、教会の。キリストじゃありません。それはでもここで軍勢の長にのし上がるって言うんで、ね、キリストの地位を得ちゃうってことですね。だから先ほどもね、テサロニケの手紙にも、自分こそ神であるってすごい傲慢なことを言ってですね、その座を奪っちゃうということですけども、とんでもないことを言ってるんですけども、でもこれは冒涜の家にこれって実現するんだっていうふうに覚えてください。で、同じページで、その聖者のもとへ覆される。神を礼拝するところ、聖者としての教会のその土台もとへ覆されるようになり、教会の土台もととはキリストが神であること、復活されたことを再臨されたことなど、そして最も大事なもとや礎石であるキリストご自身であるが、教会はもうキリストを神と認めなくなるんだよ。確かに聖書のもとや覆される。だから聖書のもとや覆されるというあっさり書いてあることからの深い例えの意味は理解してください。まさにこのことを言ってるんですよ。土台はね、土台隅の頭石、キリストとかパウロとかペトロとか、ペトロの教えとかね、パウロの教えとか、みんな覆されるということです。だからね、土台覆されても他の石持っていってもう一回立て直せばいいって、そういう問題じゃないんですよ。建物の問題、どこまで行っても今のクリスチャンって例え理解しないで、文字通り理解するってことで潜入されてますから何も理解できないんですよ。壊れてももう一回大工を呼べばいいんじゃないかとか、そういう問題じゃないんですよ。そうじゃなくて、キリスト教会の最も土台で、あるいは隅の頭石であるキリストさえも脅されちゃうって、非常に深刻なことが書かれてるんですけども、例えを理解しながら何もピンとこないんですよ。このダニエル書のね、聖書をもて覆されるって書いてあるんですけども、へえとかね、それは大変だねぐらい、誰も分かってないんですね。皆さんはそうであってはいけません。それは盲人のね、考えであります。 ガネーシャ8章24節。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は明け果てるような破壊を行い、ことをなして成功し、有力者たちと生徒のために滅ぼす。彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし、人手によらずに彼は砕かれる。この箇所を見てみます。彼は明け果てるような破壊を行い、との言葉通り、その週末に教会に対してアメリカ主導で明け果てるような破壊を行う。結果、教会は教会になるものになる。破壊を行われたら、宮は崩壊しますよね。だから、教会の最も大事な部分が崩されちゃうということですね。それは、今はそこまでアメリカ強権派形成がないかもしれないですけど、この時はもう大変なね、本性を発揮して、行くだろうと、ね。その時はみんな、ある意味では強風の支配の中で仕方なく従っていくと、その後になってくるわけですね。彼は悪巧みによってその欺きをその手で成功させ、アメリカの教会破壊は良い周到な作戦と洗脳と洗脳の下で行われる。例えば同性を、教会に認めさせ、教会の土台を崩すためにあらゆる悪巧みが行われていると。心理学者が医者なのに同性は持って生まれたその人の傾向病気なものだとの良いなものだとの意見を浸透させ、それに反対する者は人権を犯す者だとの趣旨のもと、正しいクリスチャンは同性に反対しただけで逮捕している。こういう悪巧みで、こういうことを成功させるわけですね。君に君に向かって立ち上がる。アメリカ主導でこれから起きる教会破壊の最も大きなターゲットは君の君、すなわち主イエス・キリストである。イエス・キリストに対するあらゆる冒涜が教会内で語られるようになる。すなわちキリストは神の子ではなく普通の人、最低の子供を産んでいる。キリストは十字架のストーリーを語ったペテン師であるなど、とんでもない冒涜話が教会のメッセージに語られるようになる。ダメッジコードってまさにそういうことを言ってるわけですよね。そういうのは結構アメリカ史上でいろいろインチキが語られてますけど、これはもっともっと語られて、もう既成事実みたいになってくる。だから、君の君に向かって立ち上がるって、君の君ってイエス・キリストのことですからね。だから、キリストをターゲットとしてこれからどんどんアメリカ市場で冒涜が出てくるってことを覚えてください。だから我々はそれに従うのか従わないのかっていうことでね、どっかでやっぱり気象を鮮明にして立場を鮮明にしなければいけません。こういう時は来るってはっきり聖書のあらゆる箇所が語っておりますので、そうなんだと思ってですね、用意していかなきゃいけません。で、9番、アメリカの現状はコロナの予言を裏書きする。上記いくつかの予言の解釈は、またアメリカにおけるクリスチャン圧迫、クリスチャン迫害の現状を説明するものである。アメリカでは最近以下のように正しいクリスチャンへの迫害、圧迫迫害が増している。同性に反対するクリスチャンは訴えられている。路傍する、ドンドをする牧師は逮捕されている。トラックトを配布するクリスチャンは逮捕される。家庭集会を持つ牧師は逮捕される。これ皆さん見ましたよね。写真とかですよね。散々言ってきてるんですけども。これはもうまさにアメリカが本音を出してきているわけです。これは収まることはないと思います。一時的なものでもないと思います。逆にこの傾向はどんどんエスカレートして、そういうことは普通になってくるだろうというふうに思います。で、ので、どうぞ、アメリカこそが、聖書は明らかに始末の日にある特定のペモント園という国がいろいろなクリスチャン迫害とか冒涜の主軸になっていることが出てますけど、アメリカではこれはまさにアメリカであるというふうに思います。だから聖書がそのようにある特定の獣国に関して注意を促しているなら、我々はそれをそのような考えで考えなきゃいけないんです。どっかの国が問題なんじゃなくて ね、我々は政治は関係ないとか、そういう社会面は見ないとか、そんなこと言わないで、聖書がそういうふうに国に関して語っているなら、国に関して注目してあげてください。で、我々はその御言葉通りに、いろんな国に関して、ああこれはアメリカだというふうに理解しております。で、この理解は正しいだろうというふうに思います。まあ、もちろん 100% では言えないですけど、いろんな客観的な事柄を見ていくと、確かに、アメリカにこそこういったあらゆることが出てくるからね。そういう意味でデメラットはやってることも、エレミアも思い込み排斥とかあるかもしれませんけど、でもなんていうか客観的に見ていきたいという趣旨だということは理解してください。で、だから皆さんにね、分厚いプリントね、あれはそういったアメリカのいろんな迫害の現状を調べた組織のプリントですけどね、皆さんがそれを読みたければ、英語ではありますけども、
コピーして差し上げますけども
、ノーサンキューって言って重そうですけど、参加よろしく欲しいって言っていきませんか。あのので毎週皆さんに説明差し上げますので、
でもだんだんだんだんやっぱりちょっと、私もそれ毎週やってるとちょっとあの毎週毎週やってるとね、多少手間がかからないでもないんですけども、でも客観的に分かるでしょ。あのエレミアがね、ちょっと一つの二つのことを心象を膨大にしてアメリカを憎んでるから、どうもアメリカ人に意地悪されたからアメリカ嫌いなんじゃないかとかねそういうんじゃなくって、あの客観的に分かってきますよね、アメリカ。それってちょっとそういったニュースのこと知らないと、結構日本のクリスチャンで知らない人多いと思いますよ。アメリカのね、家庭集会をした牧師が頼って、そんなことあるはずじゃないじゃないってね、あの知らないとそれっきりですよ。でもだからそんなことあるかと思って、あのちゃんと写真もくっつけてね出してますけども、でも読んでいくとそんなニュースばっかりだから、もうね、もうだいぶそれ読み始めてだいぶ経ちますけども、あの割と皆さんもあの、ああそうかっていう感じになってきてるんですよね。ああやっぱりアメリカはそういうことが多いなって感じですね。そういうことが大事だというふうに思います。思い込んじゃって、あの自分の思い込みで物事を処理する、それは一番いい例は神南前経験ですよ。もう頭に先に入っちゃってるんですよ。で聖書も何もみんなそういうふうにしか読めないんですよ。それって具体的には何もあの客観的なあの証拠何もないんですよ。アメリカはますますね、権謀的になってますし、教会も冒涜的になってますから、このままいけば神南前ありえないんだけど、思い込んでやってるからね。でも彼らは客観的なものが立ってるんですよ。だからあのレメントの、まあ、エレミア自身も思い込み激しいところはなきにしもあるんですけども、でもなんとかその目指しているのは客観的な裏付けですよね。アメリカのいろんなこの、軍事力だとかなんとかも含めてね、そういったところが大事かなというふうに思っております。
で、10番、旧約時代の終わりにも神のための集会を廃墟した。神の宮の崩壊とは一義的な西暦70年のローマにあるエルサレム崩壊の日に実現した。そしてその神の宮の崩壊は終末の日の神の宮教会崩壊の糧である。なぜ旧約の神のために崩壊したのか、聖書はこう語っている。ルカの福音書19章41から44まで。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して竜を築き、周りを取り巻き、周囲から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを血に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったから。でこれはあの西暦70年のに起きるエルサレムの宮の崩壊のことを語ったんです。でそれは終末の日に起きる教会の宮の崩壊のこの型でもあるんですね。どうしてエルサレムのこの西暦70年の宮の崩壊が起きたかって、その理由は見ていけば分かります。その下に書いてあります。ルカの23章26から31まで。からイエスは引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。大勢の民衆や、イエスのことを嘆き悲しむ女たちの胸がイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エレサの娘たちは私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら一人とか不妊の女、子を産んだことのない胎、逃したことのない乳房は幸いだという日が来るのですが、その時人々は闇に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが怠けにこのようなことをするなら、仮木では一体何が起こるでしょう。でここでもやっぱり、あの主は宮の崩壊のことを、あとはエルサレムの崩壊の日のことを言ってますね。でエルサレムの崩壊の日に宮も崩壊するんですけども、でもその語ってる出演者のことを言ってるんですよ。言いたいことは、あの宮、神の子である、神の唯一の一人がやる、そして神が愛を持って送ってきたイエス・キリストをあろうことが十字架に引かれていくんですよ。最大の冒涜ですよね。日本のことは日本ではあんまりないですけども、例えばね、日本で最も尊敬された天皇陛下かもしれないですけどね、 天皇陛下をね、誰かがね、とっ捕まえてね、あの十字架だがね、首つげでもして殺したら、これは最大の冒涜ですよね。でも天皇陛下は、まあ、今のところそうされておりませんけれども、イエス・キリストに対してはそうしてるんです。で、それがまさにその渦中で主はエルサレムの崩壊のことを語っている。だから言わんとしていることはこういうことですよ。宮がどうして崩壊されたかというと、他でもないキリストを、神が使わせたキリストを惨殺したので、その報復として起きているんです。そういうふうですね。で、同じことは終末の日の宮の教会、宮の崩壊、教会の崩壊に関しても言うんですよ。神様は意地悪とか意味なくやっていません。で、この聖霊系70年のエルサレムの崩壊も明らかにキリスト殺しって恐るべき罪に対しての報いであるように、教会が崩壊して宮が崩壊するという終末の日に起きて、しかも半ケースがその階に立つって恐るべき冒涜も、やっぱりこれも神の前には意味があってなさるんですよ。ので、我々はどうぞ寝耳の水のクリスチャンではいけないんですよ。なんで神様がさせたかわからないってね、それはエバれることではありません。 3.11 のね、時でも、ああ神が何でこうしたかわからないってクリスチャンは言うべきことではありません。我々は幸いね、暗号を通して神のメッセージしましたけども、宮の崩壊がなぜ起きたのか、なぜそんな本当に終末の日にどうして神様が宮の崩壊を起こすのか本当にわからないと、これ問題ですよね。っていうのは預言者として立てませんよ。で、ポイントは明らかです。これは終末の日にやっぱりキリスト殺しが再現するんです。だから、まあ、もちろんイエス・キリストは肉体を持って来られるわけじゃないけども、キリストの霊である聖霊は十字架につけられて、またキリストの、ね、体である神の言葉はやっぱり冒涜されたりとかですね。そうなんです。だからそういう意味では怒りが、神の怒りが頂点に達している日が来るということです。なので我々は神の思いを思いとするっていうようなですね、ちょっと言い方がうまく言えないんですけども、それは結構大事なポイントです。エゼキエル書に書いてありますよ。都で行われている全ての決められたことに関して、悲しんでいる人々の額に印をつける。この印をつけられる人は聖霊の印ですが、これはポイント高いんですよ。眠ってる人につけるわけではないんですけども、高い聖霊の印、それは黙示録のね、聖霊の印をされるということと同義ですよ。ポイント高いです。で、悲しんでるって人たちに印をつけるってすごく語りかけあるんですよ。我々が終末論を学びますけども、知識的な問題だけじゃないんですよ。霊的に皆さんがそういったことを理解したり、場合によってはで、ペトロはイエス・キリストの気持ちを代弁したように、我々も霊の深みでそういうことを神がそういう背景に関して悲しんでいたり、いや罪に関して怒りを持っている、そういうのを別に実感持ってないと知識だけの人ってひっくり返されます。そういうことで結構大事だなというふうに思います。そういうポイントがありますよね。で、11番、反キリストが宮教会に登場する。その教会の廃墟に行き着く先は反キリストの登場である。以下にその日のことが記載されている。第二テサロニケ2章3節4節、これさっき言いましたけども、この箇所を見ている、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、法の人すなわち滅びの子を洗わなければ死の日は来ないからです。ここに書いてあるように、まず教会の廃墟があり、さらにその廃墟の究極の姿として教会の真ん中でキリストの代わりに反キリストを拝む。その結果、冒涜の教会への神の裁きとして死の日が来ることがわかる。わかります？こういうことを言いたいんですけどね。この手紙に書いてあるとは、
まず廃墟が起きるって書いてありますね。だから廃墟が起こるんですよ。そして反キリストが教会の真ん中にキリストが置かれるんですよ。そして死の日が来るんですよ。で死の日って何かっていうと再臨の時であり、また廃墟のクリスチャンの裁きなんですよ。死の日ってね、旧約聖書より恐ろしい裁きの日だったわけです。だからこういう順番になってるわけです。でそれはまあ分かりやすいかどうか分かんないですけど、説明しているのは例えて言えば、不良生徒が誰の言うことも聞かなくなり友人を殴る、それどころが止めに入った先生を殴りつけ、学校を破壊したり乱暴労働を働き、力なく最後の手段として警官が学校に駆けつけるようなもので、この時駆けつける警官は決してその不良生徒を保護したり表彰しようとして駆けつけるわけではなく、逆にこの不良を捕まえ罰を与えるために来るわけである。同じように死の日、またキリストの再臨は多くのクリスチャン教会にとり誉れや恵みとして来るのではなく、逆にその裁きのために来るわけである。だからこの順番を覚えてください。死の日とかキリストの再臨に関しては反キリストがあって、死の日は廃墟のクリスチャンへの、これどう見たって廃墟のクリスチャンへの死の日って、まあキリストが再臨日でもあるんですけども、の裁きの日ですよ。こういう順番ですからね。まず廃墟が起こり、反キリストが登場するという構図なんで、それから死の日が来るってパウロ言ってますか。これでいいことなんかあるわけないじゃないですか、教会にね。廃墟をし反キリストまでね、キリストの会に受け入れちゃって、いいこと起きるわけないじゃないですか。だからクリスチャンは全く残念ながらですね、あいつが間違えてレムナントは正しいってことを言うつもりはないんですけども、しかし正直なことを言うならば、全く正反対の教理を今教会は受け入れてるんですよ。絵に描いて全く違いますよね。キリストの再臨の時はクリスチャンにとって勝利だって言ってね、一部で当たってますけど、多くのクリスチャンにとってそうじゃありませんよ。違いますよ。だから死の日って恐ろしい裁きの日ですよ。それはね、西暦70年の宮の崩壊とかエサエムの裁きの日と同じような意味合いですよ。恐ろしい日が来ようとしてるんですけども、勘違いしてるクリスチャン多いんですよ。ので我のようなものがセミナーを一生懸命開いて語らなきゃいけないってことで、だから語る人は言う、聞く人は言おうと言いますと、セミナーは、ね、語らなきゃいけないってことで、なぜなら真理を今のところね語る人はいないからで、いっぱいいてね、もうあそこもこっちも盛況で、レメントなんか言ってると、もう特に分かってるとかね、お払い箱だよっていうことなら、それは嬉しい悲鳴であります。私もやりたくてやってるわけじゃないし、と思ったら神様怒られちゃいますけどね。やってこちゃっとかないとか、いや不満言ってるなとか言われちゃうんで、それはちょっと控えておきますけども、でもいないじゃないですかね。だから、語ってるわけであります。で、今日はね、はい、でもありましたように、大きな文字で書いてるわけですよ。まあ、字が大きいっていうのは、要するに分かりやすいってことですよね。そういうところが大きな、大事なポイントかなというふうに思います。次のページで、法の人、すなわち滅びの子。教会はキリストを追い出し、その代わりに反キリストという個人を排するようになる。その反キリストを表現して、法の人、KJV では万を没心、罪の人と書かれている。その反キリストは聖書でいう罪を大いに奨励する人物となることが想像できる。同性愛、キリストへの冒涜などが大いに奨励するようになるのかというですね。法の人とかね、罪の人ですよね、英語で言うと。そう、罪の人とまで言われるんだから、明らかにこれって聖書でいう罪を大いに奨励するわけですよね。うまい方法ね。で、それにみんな、教会の人に従っていっちゃうと恐ろしいことですよね。彼はすべて神と呼ばれるもの、または礼拝されるものに反抗し、それに、自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。神の宮、すなわち教会の中に反キリストの座が設けられる。 その座は聖なる座であり、他でもないイエス・キリストが教会の中に出しているので。で、繰り返していますけども、黙示録を書いていたり、または始末論に関して聖書を書いている話って、こんな風にいけば非常に単純なことなんですよ。だけども、盲目になっているクリスチャンって全然全然的じゃないこと言うんですよ。反キリストに関してどうですか？なんか政治勝者だって言ってる人いませんか？結構それ聞いたことありませんかね。オーメンっていう映画を見たことあるんですよ。オーメンってことですかね。オーメンっていうのはまさに反キリストのことを描く映画なんですよ。で、確かダミアンっていうね男の子がいるんですけども、それが反キリストなんですよ。で、今でもその映画見てるんですけどね、そのまだなんか気持ち悪そうな、まだ男の子なんですけどね、小学5歳か6歳ぐらいなんですけどね、その子はなんか生まれて、その子は頭のこうなんか覗く画面があるんですけどね、そこに頭のそこにつむじの子なんて6が3つ巴のようにこれをやるかと思ったんですけどね、ちょっとおかしかったけど、でもで、そういう人は何になるかっていうと、ヨーロッパかなんかのトップのリーダーになるんです。だから反キリストは政治指導者になると思い込んでる人いっぱいいるんです。それも窓越しなんですよ。でもここで書いてあるように非常に簡単なことなんです。反キリストってギリシャ語の意味合いでもキリストの代わりって意味なんです。そしたらもっとはっきりしますよね。でキリストを追い出して反キリストを、で神の座ってまさにキリストの座ですかね。で非常に単純なことを聖書は書いてあるんですけども、盲目になって理解できないっていうことなんです。ですから皆さんがもしそれをエレミア先生が説明うまいかどうか分かりませんけども、理解できたならそれは神から来ていることがあります。それで、ちょっと自信を持っていただいて、変な自信を持っていきますと、ね、いうのは真理やら我々は入るべき道にこのような時代ですけども入ってきている可能性がありますけどね。だからそういう意味では分からないんです。ボアゼみたいなことです。あ、ボアゼじゃない、ルツみたいなことです。思いもかけずボアゼが出てくる。そしたら麦がいっぱいあったりで、それは落ち穂拾いの方なんですけども、落ち穂拾いっていうのも、エレメの部屋のメッセージに書きましたけども、意味合いがあるんですよ。落ち穂って何かっていうと、他の人が収穫しても誰も、帰りなかった取り残しですよね。そこにポイントがあるんです。で、レムナントがもうすでにキリストの処理、処方を初めて来られてから、教会で2000年も減って、もう21世紀ですから2000年減ってますよね。それでも他の人は見てないようなことを語るって、これ落ち穂なんですよ。ですよね。だって他の人は拾うべきものを、他の人は拾って本当だったらないものを拾ってるわけですね。だからルズギってまさに落ち穂拾いなんですよ。これ意味があるんですよ。他の人は拾ってないものを拾ってる。新約聖書の中にありますよ。謙虚な女がありますよね。うちの娘を癒してくださいってね、子供のパンを取って犬に投げ当てるのは良くないでしょうってひどいこと言うんですよね。ねえ、ひどいですよ。私は犬かいって怒っちゃうんですけど、怒らないですよ。謙虚ですね、そんな人はね、カナン人ですけど、一応その通りです。でも犬でも食卓の落ちたパンを拾いますって言うんですね。これは落ち穂拾いに通じるんですよ。通じますよね。落ちたものですからね。だから、でそうやってやっぱり異邦人は受けるんですけども、同じようにデマントもある意味は、一つは落ち穂拾いなんですよ。他の人は拾わなかったパンを今、せっせと集めて供給してるんです。そういう意味ではね、汚いかどうか分からないけど、皆さんも落ちたパン拾ってるようなもんなんですけど、汚いとこ来ちゃってないと思うかもしれないんで、そんなところなんですね。でも、ポイントがありますよね。結構その落ち穂の方が結構大事なポイントだったりします。そういう意味合いでは盲目になってるんですよ。はっきりとここまではっきり書いてあるんだけども、何も理解してないんですよ。世の終わりの時に教会を廃棄するって、宮の崩壊ってまさにそうじゃないですか。それ以外どんな場所があるんですか。反キリストが立つって、これは要はキリストの代わりに 宮が崩壊してで、土台の礎石であるキリストさえしか一つの石も残されないってことは、要するにキリストの石も残されちゃうってことですか。で代わりにね、ドドンとハンティスは石として代わりに入ってくるんですね。どっか見たって非常に単純な話なんですけども、盲目になって理解できるんですね。だから我々は意味があってこれのことをしています。それは見るべきように召されている人たちを見ないんですね。新約聖書にそんなことありますよね。招待された人は誰も来ないだからしょうがないからね、道端行ってそこのね、誰も帰れば歩いてる人も呼んでこいってね、なんとそんな状況になる人ありますけど招待されてる人は来ないとかね、エッサーないでもありませんけどもしょうがない、誰も道端引っ張ってこいっていう感じになる人はありませんけど、まあ、そんな感じになる人はありますよね。異邦人向けの本とかね記されてますから、なんかそういうところでだんだんだんだん行きそうな感じがありますけど、でもそれってやけを起こしてるんじゃなくて聖書が言ってることですよね。だからそういう意味では、まあ、要は我々は神から与えたメッセージなんで、聞く人がいればその人に語るっていうだけですよね。パウロもそうですよね。ユダヤ人が誰も聞かないからしょうがなくて、もう異邦人の方にこれが行くってね、へそ曲げて怒り出したのか分かんないけど、でもそれはパウロが言ったのは正解ですから、ガラテアとかエペソとかね、コリントとか、異邦人はちゃんと耳を傾けてますし、ちゃんと教会も立ってますからね。そういう意味では、まあ、エレメントもそれで来るかもしれません。ただ、はっきりしていることは、何でしょうかね。まあ、主が啓示を開かれたら、やっぱりこれは語っていかなきゃいけないということなんです。それでは、啓示とかね、いうことはやっぱり種をまき続かなきゃいけないですからね。パウロも、ユダヤ人が行かないからってそれをやめちゃってもういいでしょうっていうんじゃなくて、他の異邦人は行くって言ってそれで種をまき続けたわけですからね。そういう意味では別に世界に関することはありません。ただどちらにしても、非常に単純なことを語っていて、で恐るべきことは誰もこれを理解しないってことになります。明らかに反キリストは教会の真ん中で神とキリストの代わりに神になっちゃう、教会は教会のようなものになっちゃうって聖書を予言してるんですけども、全部理解しないと思います。じゃあ、とりあえずこれです。